恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
聖書の中に描かれている人間を私たちは見ておりますが、そこからわかることは、その人たちは皆何かしらの失敗をしているということです。どんなに秀でたもの、良きものを持っていても、人は何かしらの欠点があり、それがあらわになってしまうということが、聖書の中にはたびたびあります。これまでもアブラハムやモーセというようにまさしく我々にとりまして信仰の巨人と思われるような人たちの失敗を見てきた通りです。ということは言うまでもなく、私たちも常に失敗を犯しやすいものであるということで、失敗が避けられないとするなら、私たちはその犯した失敗に対してどう向き合うかということがとても大切なことになります。今日もある人の失敗を見てまいりましょう。その人の失敗は私たちの失敗ではありませんが、人である限り、その人と同じ類の心を持ち合わせているのが私たちなのですから、私たちはその人の失敗から大切なことを学び、自らの心に刻みたいと思います。先週はモーセの兄ミリアムが死んだ直後に起きた、モーセの失敗についてお話ししました。そうです。モーセには姉ミリアムがおり、また兄にアロンがいました。この三人兄弟について聖書はこう記しています。私はエジプトの国からあなたを導き上り、奴隷の家からあなたをあがない出し、モーセ、アロン、およびミリアムを使わしてあなたに先立たせた。そうです。アロンとミリアムはモーセの右腕左腕となり、モーセを支え、モーセもこの二人がいるゆえに慰められ励まされたことでしょう。先週もお話ししましたように、赤子モーセがナイル川に置かれた時に、ミリアムは彼を見守り、パロの娘の目に弟モーセが止まったのを見届けると、そこに走り寄り、すなわち自らの母を斡旋しました。その勇気と機転は娘としては驚くべきものであり、その彼女の性質は後にイスラエルの民を導く時にも大いに用いられたことと想像します。モーセにとってそんな彼女の存在はとても大きなものでした。故に先週お話ししましたように、モーセが頑なな民を前に怒りをあらわにしてしまったことも伺い知ることができるのです。それで今日注目したいのは、モーセの兄となるアロンです。アロンは出エジプト、そして荒野での日々において果たした役割はとてつもなく大きく、聖書には彼の名前が312回も出てくるそうです。意外に思われるかもしれませんが、モーセが神に声をかけられた時に、モーセはどんなに自分が言葉の人ではないかということを泣き言を言うかのように訴えました。これは驚くべきことであり、あのような膨大な数のイスラエルの民の先頭に立つ者が人前で話すことを増えてとしていたのです。神様はそのことを承知の上でモーセを選び、彼の横には雄弁である兄アロンが添えられました。アロンはモーセに代わり、エジプトのパロの前に立ち大いに語りました。まさしくアロンはモーセの口となり、彼に寄り添い続けていったのであります。このアロンはモーセと同じように極めて柔和な人でした。弟であるにもかかわらず、アロンは自らの立ち位置をしっかりと踏まえて、イスラエルのリーダーはモーセであるということから逸脱せずに、モーセを我が主よと彼のしもべのようになり、そのリーダーシップを支えたのです。アロンはまた同情の人でした。 姉のミリアムが雷病を持って打たれたとき、すぐに彼は神の憐れみを叫び求め、民の反逆によって回収の中に疫病が発生したときにも、その中に走り行って取りなしをしました。聖書は彼を主の聖者と称えています。しかし、そんな彼にも失敗がありました。その失敗の最大のものは、弟モーセが40日40夜山に登っていたのに戻ってこないことがあり、イスラエルの民の間にも不安が広がり、その民の不安が、麓に残されているアロンにも日ごとに届くようになります。リーダーであるモーセが不在の時、それに代わって民を導くのは明らかにアロンの責任なのですが、彼はその時に大きな過ちを犯しました。モーセも手を焼いたイスラエルの民を前にアロンは立ちました。彼らはモーセが山から降りてくるのが遅れてることを知り、アロンに迫ります。さあ、私たちに先立っていく神を私たちのために作ってください。私たちをエジプトの国から導き上った人、あのモーセはどうなったかわからないからです。アロンは彼らに言います。あなた方の妻、息子、彼らの金の耳輪を外して私に持ってきなさい。そこで民は皆その金の指輪を耳輪を外してアロンの元に持ってきた。アロンがこれを彼らの手から受け取り、工具で型を取り作り、いて子牛としたので、彼らは言った。イスラエルよ、これはあなたをエジプトの国から導き上ったあなたの神である。アロンはこれを見て、その前に祭壇を築いた。そしてアロンは布告していった。明日は主の祭りである。そこで人々は来る朝早く起きて燔祭を捧げ、秋音祭を備えた。民は座して食い飲みし、立って戯れた。アロンのもとには民たちが身につけていた金が集まりました。彼はそれらを受け取ると工具で型を作り、いて子牛としました。それを見た民たちは喜んだのでしょう。これこそが我らをエジプトから導き出した神だと。そして飲めや食えやの宴会が始まったのです。同じ頃、山にいたモーセに主は語りかけます。急いで降りなさい。あなたがエジプトの国から導き上ったあの民は悪いことをした。彼らは早くも私が命じた道を離れ、自分のために鋳物の子牛を作り、これを拝み、これに犠牲を捧げ、イスラエルよ、これはあなたをエジプトの国から導き上ったあなたの神であると言っている。主はこのことのゆえに怒り、彼らを滅ぼし尽くすとモーセに語ります。しかしモーセは、あなたのしもべアブラム、イサク、イスラエルにあなたがご自身を指して誓い、私は天の星のようにあなた方の子孫を増し、あなたが約束したこの地を皆あなた方の子孫に与えて、長くこれを所有させるであろうと彼らに仰せられたことを覚えてくださいと取りなします。それにより主はそのために下すと言われた災いについて思い直されます。どんな思いでモーセは山を下ったのか。その手には神から与えられた十戒が刻まれた石の板がありました。しかし彼が宿営に近づくと、子牛と踊りを見たので、モーセは義憤に燃え、その板を投げ、それは砕け散りました。そしてアロンに尋ねるのです。この民があなたに何をしたので、あなたは彼らに大いなる罪を犯させたのですか。アロンは言った。我が主よ、激しく怒らないでください。この民の悪いのはあなたがご存知です。彼らは私に言いました。 私たちに先立っていく神を私たちのために作ってください。私たちをエジプトの国から道に登った人、あのモーセはどうなったかわからないからです。そこで私は、誰でも金を持っている者はそれを取り外しなさいと彼らに言いました。彼らがそれを私に渡したので、私がこれを火に投げ入れるとこの子牛が出てきたのです。モーセは民が欲しいままに振る舞ったのを見た。アロンは彼らが欲しいままに振る舞うに任せ、敵の中に物笑いとなったからである。アロンがまず言ったのは、この民が悪いのはあなたがご存知ですということです。そう、彼はまずこの民がどんな人たちかあなたはよく知っているでしょうと言いました。その背後には、そんな手のかかる者たちに一人で対応していた自分のことも少しは理解してくださいというような言い訳があったのかもしれない。そして言いました。彼らがそれを私に渡したので、私がこれを火に投げ入れると、この子牛が出てきたのです。覚えてらっしゃいますか？この前に書かれていた言葉を。アロンが、これを彼らの手から受け取り、工具で型を取り、射て子牛をした、子牛とした。彼はここで、自らの保身のために、嘘をつきました。そして出エジプト記はこの事件の原因についてこう書いています。モーセは民が欲しいままに振る舞ったのを見た。アロンは彼らが欲しいままに振る舞うに任せ、敵の中に物笑いとなったからである。この後モーセは主のもとに帰って言いました。ああ、この民は大いなる罪を犯し、自分のために金の神を作りました。今もしあなたが彼らの罪を許されますならば、しかしもし叶わなければ、モーセもここで諦めたんです。彼らがどんなにひどいことをしたかわかりましたので。どうぞあなたが書き記された文から私の名を消し去ってください。彼は自らの命を捨ててまでも、民を取りなそうとしましたが、それは叶わず、このことゆえに、イスラエルの民の多くは神から打たれます。出エジプト32章はこのようにして終わります。主は民を打たれた。彼らが子牛を作ったからである。それはアロンが作ったのである。先に触れましたように、アロンはいい人でした。憐れみ深く、弟であるにもかかわらず、モーセのしもべであるかのように謙遜に使いました。しかしアロンには背骨がありませんでした。いい人であるということは、褒め言葉として受け取れ、実際に彼は確かにグッドマンなのですが、時にそれは善悪をはっきりとさせずに、その判断は常に人の顔色やプレッシャーによって変わってしまうという一面を持ち合わせていました。斧が立つべきところに立たず、何が善であり悪であるかということを明確にしないということは、それだけ他者との摩擦、コンフリクトはありませんから、その人はいい人と呼ばれます。しかし、いい人であるということが裏目に出ました。このことゆえに、この時のイスラエルの民は神の前に打たれてしまうのです。民は欲しいままに振る舞い、アロンも彼らが欲しいままに振る舞うことに任せてしまった。私たちはこのことを心に刻まなければなりません。彼らが支払った代価はあまりにも大きいからです。 アロンに関してこのようなこともありました。アロンがこのイスラエルの民を前に取ったことが別のところでも起きてしまったのです。アロンがイスラエルの民に対して彼らがしたい放題にさせたということは、外の世界に対してだけではなくて、それは家庭の中でも起きていたようです。アロンには4人の息子があり、ナダブとアビフはその長男次男でした。アロンは祭司ですから、この2人の息子も父と同じように祭司となるべく生まれ育てられました。祭司とは民がその罪の許しのために神に捧げるものを、その人に代わって神様に捧げる人たちです。そしてそれにより民の罪は許されました。それでは祭司はどうなのか。祭司とて人間ですから、彼らは一般の人たちよりもさらに厳粛に自分のために犠牲を捧さなければならなかった。まず自分自身の罪の許しを受けて神と人との間に立たなければなりませんでした。そのようにして人々の礼拝を司るのが祭司の務めです。なぜ祭司が必要なのかというと、人は罪と汚れに満ちているので、そのままでは神の前に出て礼拝をすることができないからです。神様によって罪を許していただかなければ礼拝ができない。その罪の許しのために犠牲を捧げる重責を持っていたのが祭司でした。当時は祭司が犠牲を捧げることによって人々の罪は許され清められて、神の御前に礼拝をすることができたのです。ナダブとアビフは祭司アロンがする諸々の神の前の儀式を間近に見て成長し、父からその厳粛な役目を教わっていたことでしょう。しかしレビ記10章1から3節にはこのようなことが書かれています。さて、アロンの子ナダブとアビフとは、おのおのその香炉を取って火をこれに入れ、薫香をその上に持って揖斐を主の前に捧げた。これは主の命令に反することであったので、主の前から火が出て彼らを焼き滅ぼし、彼らは主の前に死んだ。その時モーセはアロンに言った。主はこうおせられた。すなわち、私は私に近づく者のうちに私の聖なることを示し、すべての民の前に栄光を表すであろう。アロンは黙していた。このところには異日、異なる日と書かれています。これは何を意味するのかと言いますと、それは彼らが用いた日は主の命じられたものではない規定に反した日だったということです。それでは規定された日とは何なのか。レビ記の16章12、13節にこう書かれています。主の前の祭壇から炭火を満たした香炉と細かく引いた香ばしい薫香を両手いっぱい取って、これを垂れ幕のうちに携え入り、主の前で薫香をその日にくべ、薫香の雲に証の箱の上なる食材上を覆わせなければならない。こうして彼は死を免れるであろう。その日は主の前にある祭壇から取らなければならないものでした。しかし彼らはそれを他のところから持ってきたのでしょう。自分で火をつけた炭火で香を焚いてしまいました。次のオリンピックは東京です。どこでオリンピックが持たれようとも必ずなされるのが聖火の点火です。あの日はギリシャのオリンピア神殿で太陽光線によって灯された火を消されないように運び、世界中の聖火ランナーが手から手へと伝えて会場まで運んできます。もしその聖火ランナーが何かのトラブルでその火を消してしまった場合、それをこっそりとライターで付け直すことはできないのです。そんなことをしたらオリンピック史上大変な不祥事となります。オリンピックの聖火は ちょっとぐらいいいじゃないでは済まないものです。オリンピックは人間が作り出したスポーツの祭典です。そのオリンピックでさえも成果をこのように重要視するなら、神の前に人の罪の取りなしをするために出るという厳粛な時に、いい加減なことは許されませんでした。しかし、ナダブとアビのしたことは、まさにそういうことでありました。彼らは神の前に出るということをいい加減にしました。もっと言いますと、神への恐れを持ち合わせていませんでした。それではその神への恐れを彼らに教えなければならないのは誰だったのか。そうです。彼らの父、アロンです。自ら祭司であり、その役目がどんなに光栄に満ちているのか、そしてその使命に最も必要なことは神を恐れ敬うことであり、神が定めたことに対しては完全に従わなければならないということを息子たちに伝えるのはアロンの責任です。私たちは知ります。若者に神の清さとか、神を恐れるとか、忠実に従うということを教えるのはなんと大変なことかと。でも、特に彼らが祭司となるのであるなら、このことを習得するのは不可欠なことです。若さゆえに、いちいちそんなことやってられるかというような心が湧くでしょう。そう若き時に我が身を振り返ればよくわかる。どこかで楽をしようとしたり、ズルをしたりするのであります。そしてその度に私たちは誰かにそのことを咎められ、指導される必要があります。言うまでもない、その人のためです。アロンは、その役目を負っていました。しかしおそらく先に、イスラエルに示した彼の姿勢、すなわちアロンは、彼らが欲しいままに振る舞うに任せたということを、その過程においてもしていたのでありましょう。彼は子供たちを愛するいい父親だったのだと思います。しかし、いい父親であるゆえに、不可欠なことに手つかずでその日に至ってしまったのかもしれない。これ以上に悲しいことはありませんが、このことゆえに、この二人の息子は、焼き尽くされてしまった。このようなことがなぜ起こってしまったのか、この二人の息子の叔父となるモーセはこの悲劇が起きた後にアロンに語ります。モーセがアロンに、私に近づく者たちに私が聖なることを示し、すべての民の前に栄光を表そうと主が言われた通りだと言うと、アロンは黙した。アロンは、モーセが言ったことは十分に分かっていました。神は完全に聖なるお方、その聖なるお方の前に人は立ち得ない。だから祭司たる者を本当に厳粛に自らを清め、恐れを持って神の前に立たなければならない。しかし息子たちは、それら一切をないがしろにしたゆえに、彼らは打たれてしまった。ゆえに彼は神の厳しさを嘆くのではなくて、言葉を失ったのです。このことは、申し開きのできないことだったからです。アロンは、いい人でした。私たちも、いい人になりたいと、願います。誰でもいい人と思われたいものですし、いい人で、あるべきです。しかし今日お話ししたように、いい人が見失いかけているものがあります。それは、 善と悪に向き合い、そのことに対してどうあるべきかを考え、時にはいい人ではないと思われようが、正しい決断をすることです。私たちは誰しもアロンの心を持つものです。彼に起きた悲劇から私たちは学びたいのです。グッドマンであること、グッドウーマンであること、それに加えて主にある信念に立ち続けるということ。この大きなチャレンジを私たちは主から賜っているのです。一人の人間として神から委ねられているその生涯を全うすることは、なんと大変なことでしょうか。しかし私たちはこの主のチャレンジを受け止めて、一歩一歩歩き続けるものでありたいと思います。お祈りしましょう。天皇お父様、今朝は主にある兄弟姉妹と共に、アロンが通ったその経験を見てまいりました。アロンは謙虚な人で、忠実な人で、また優しい人でありました。しかし彼はイスラエルの民に対して、また自らの子に対して、彼が取るべきことをせずに、そのまま彼らが望むこと、その振る舞いをそのままさせたと聖書は私たちに語りかけています。彼が失った代償はあまりにも大きなものでありました。誰でもいい人でありたいと願いますが、主よ、どうか私たちがこのアロンが通ったような道を歩むことがないように、いな、それを知っていながらも私たちにこの朝の語りかけはとても厳粛で大変なことでありますが、主よ、どうかアロンが通ったようなところから少しでも私たちが免れるように、どうぞお助けください。そのためにまず何があなたが欲していらっしゃることなのか、何があなたの前に良きことであるかということを見極める力を私たちにお与えくださって、それが必要であるならば、主よ、それを表明する勇気を私たちにお与えくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。お一人お一人の日々の生活の戦いの中に、この主の霊が力強く臨み、私たちを導いてくださいますことをよろしくお願いいたします。この時を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。